London.
He calls me selfish.
スケベイスネクル
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとお届けする番組アップルンルン、お届けするのは太郎健と
鉄尾一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まもなく今年最後の中継であるツールド沖縄が近づいていて、で、まあね、ホテルの手配とか、まあ予約自体は以前からしてるんですけど、沖縄になってくると、ね、すぐに帰るっていう人も、まあ、いるけど、まあ、割ともう一泊、連泊で残って、ゆっくり帰るっていう人もいて、で、まあ、そのね、予約を、追加で取ったりとかしたんですけど、で、まあ大体、最初にね、楽天トラベルなりどっかの、予約サイトで取っておいて、で、追加の分を後で取って、で、これで連泊っていうことでいいですかっていうのは大体ホテルに直接電話して、確認するんですけどね。で、まあそれで、今回、まあそこのホテルに電話したんですよ。そしたら、予約については、予約専用の電話番号があるので、まあ、予約専用ダイヤルっていうのかな？
なるほど。
そっちに電話してくださいと言われ、しかもやってるのが、平日の朝9時から5時までですとか言われ、言わなかったけど、そんな時間起きてねえよとかも言いながら、
なるほど。
しょうがないんで、まあ、週明けにでも電話しようと思ってるんですけど、珍しいな、そう、初めてな、この方。
いや、あれなんじゃないの？その、沖縄なんかみたいなところは、意外とこじんまりしたコンドミニアムとか結構あるから、予約だけアウトソーシングでやってるとかあんじゃない？
かな
ぁ。なんか、あれもそんな雰囲気あったもんね。瀬底も。
あ、そうなんですか。
以前はあそこに事務所にいっぱい人がいて、なんかいろいろ対応してくれてたけど、もうずっと一人だったもんね、去年。
ああ、そういうことか。
なんかそういうのもあんじゃない？
まあ、そうかもしんないですけどね。まあ、特に一応今回はなんだ、リゾートホテルの名前がつく、ところなので、まあそういう感じになってるかもしれないし、割となんだ、ホテル1個目を経営してるところが、お客さん多いからもう1個増設しましたとかね。なんでなんだ、増設したところは全部もうなんか無人になってて、自動でチェックイン、チェックアウトのなんか機械かなんかでやってて、人はもう1個の古い方にいますとか、割とそういうパターンはまあ見かけるっちゃ見かけるんですよね。なんでまあまあ、
外国語対応とかはないんですか？そういう外国語対応、ちっちゃいその、ちっちゃいコンドミニアムがみんな対応するの大変だから、そういう外部のところに投げといて。
ああ。
そこには。
そうか、複数語対応ってことか。
英語、中国語の人がいる状態にはなってるみたいな。それをみんなで使うみたいなこととか。
ああ、そういうのもあるかもしれないね。ひょっとしたら。
ね、
沖縄、結構あれですもんね。去年、鶴沖縄の後に台湾行ったんですけど、あれ、飛行機、ほぼほぼ日本人、僕とも含めて3組ぐらいしかいないみたいな感じになってて、全員台湾人だったとか。
そうそう、台湾の人多いんだよね。
近いからね、来るんですよね。まあ、そういう意味ではそういうのがあって、まあ、そこに丸投げするっていうのもあるのかもしれないですけどね。
まあ、でもどうなるんだろうな。来年だよな、多分。元部にそのテーマパークできんの。
ああ、そっか、あれ作ってるんでしたっけ？
あれ、どうなるんだろう。そうそうそうそう。どうなるんだろうね。
ねえ、どうなるんでしょうね、あれは。できたとして、したらホテルが足りなくなる。
名古屋は相当足りない感じするよね。
あの周辺そもそもホテル少ないですからね。
だからまあ、元部のあたりのどっかとかにできていくのかな。
まあ、今回もね、初めて泊まる泣き人の、ね、ホテルなんですけど、あの近辺にホテル増やさないと全然足りないですよね。なんでまあ、今も多分沖縄は旅行者多いと思うんで、
そうだよね。
まあ、だんだんあっちの、ね、那覇だけじゃなくて、名護とか本部とか、 あの辺に増やしていかないと足りなくなると思うんですけどね。
まあまあ、うん、沖縄の名護側にとってはいいことだよね。まあ観光地がもう、チュラ海しかなかったからね。
まあそうなんですよね。
うん。
うん。まあ、なかなか車で行くと遠いですからね、あそこね。
だからもう前から言ってるけど、やっぱ船で行かすのがいいと思うんだよな。まあでも船って読めないからなんともって感じあんのかな。
うん、まあね、まあ船。まあでも船だとまあ時間的に厳しいのかな、やっぱな。それと高速バスになっちゃうかな。
いやいや、いや、そうでもないよ。
そうなんですか。
元部那覇、どれぐらいだっけ。そんなか、うん、なんか車で来るのと、
うん。
そんな変わんない印象だよ。1時間半ぐらいで多分、元部から那覇港で着くから。
あ、そうな
の。フェリーでそんなもん。
だ
からそんな変わんないと思うからね。
ああ、高速船とかだったらありか。
まあだからその沖縄の海が高速船が行けるのかとかよくわかんないけど。
うん。うん
うん、まあでもって感じがするよね。あ、もったいないんだよなぁとは思うね。
まあそうなんです
よ。うん。で、今あれだよ、その、鶴沖縄に関して、ちょうどテレビ局と攻防を繰り広げておりますよ。
攻防が？
うん、もう、攻防。去年だからもう、テレビ局さんが、鶴沖縄のスペシャル番組作るから、
うん、
素材使わせてくれって話になったじゃん。
ああ、
そういうこと、ね、うん。ほんで、まあ、バイク隊に頼んだけど、録画すると大変なのよ。うん、
そうですよね。
だから、トイレ休憩も行ってたのかな、うん、行って一回切ってみたいなことやってるんだけど。
うん、うん。
で、そのギャラがさ、
うん、
バイク3台の映像使ってたよ。
うん。
5万つうんだよ。そう、ガキの遊びじゃないんだからって思うじゃん。
そうですね。
で、今年はもうやらないって言ってんのよ。その、だから、あんたらでバイク走らせたらっていう攻防を繰り広げておりますよ。
そうか。
うん。いや、すいませんが、みたいな。
うん。
めんどくさいんだよな、録画はね。
まあ、時間も長いし、SD カードとかいろんなバッテリーのね、
変化
もあ
るし。で、去年みたいな大雨になったらリスクすげえ高いから。
ああ、それもあるね。
いろんなものの。ほんで、素材取れてる、うん、取れてないとかなると。
うんうん。
で、そもそもやっぱり中継に特化した動きするから。
うん。
録画しなけりゃもう電波入んないときは先行って待っとけとかできんじゃん。
あ、そうですよね。
うん。で、かなり沖縄ってあるから、
うんうん。
それがほぼほぼできないとかなると、みたいな感じになるから、やりたくないんだよな。
録画するってなるとまたね、撮り方とか動き方変わってきますからね。
だろう？全然違うから、心の持ちようも違うし。
うんうん。
それで5万ってあんた1台1万ちょいだよ。そんなのさ、やってらんないよ、こっちは。
そうですね。
舐めてんだろうなって思うから。
ああ、自分なら一回やってみればいいんですよね、それはね。
あれ、だから毎年やってたんだよ。やってたけど、バイクの動きがとにかくむちゃくちゃなのよ。
ああ、はあ、はあ、そういうことか。
うん。だから、いつも心配に怒られてるわけ。
なるほど、ね。
だから、ちょっとはそこ勉強して、やりゃいいのにって言うんだけど、
うん、うん、
やらないから、だからもう本当に、
あ、
もう本当に、ね、うん、だから本当に自転車の取材やりたければ、沖縄車連もロードレースとかやってんだから、うん、そこバイクも落ち込んで、うん、練習するとか、やりゃいいんだよって思いながら、
うん、そうですよね。
舐めてんのかよ、それで5万点って。6時間のレース3台バイク出して、その素材5万だよ。舐めてるとしか言いようがないじゃん。
そうですね、それはさすがに安い。
さすがにだろう？
ですね、確かにね。
マジか、だからまあ、鶴沖縄の事務局さんの話もあったから、まあ今年は受けますよっつって、うん、去年はもうその値段で受けたんだけど、
うん。
全然やる気が起こんないから、
うん。
すごいよな、テレビ局って。
まあ、
ね、うん。制作いい金がないなら営業してこいよって思うよね。
そうですよね。
スポンサー取ってくりゃいいじゃんよって思うんだけど。
うん
うん。
うん、まあ。
って感じだよ、マジで。
まあ、あれですよ、動画素材が、X とかで公開してる人に、DM 流して使っていいですかって。
そうそうそう。
使ってるやつらですからね。
そう。
お前らがそれやってる話なんですけどね。
うん。
本当にね。まあ、テレビ局もなかなかね、まあ、とはいえお金なくなってんのかな。
そうそうそう。地方局はまあ、お金がないとはいえだよ。
うんうん。
そんなやりようがあんだろうよって思うけどね。
まあそうですよね。
うん。
うん。まあね。
だから、まあどこまでその断り続けるか今悩んでるわけ。
うん、そういうことですか。
うん。
なかなか大変ですよ、それもね。
そう。まあめんどくせえなぁと思いながら。
うん。うん。まあね、そんな感じで、まあいろいろ裏側では何かあったり
する
ん
ですけども。そう
、うん。まあね、まあ、とはいえ一応今年最後の中継なのか。
うん。
うん。なんで、まあ、11月入ってからですけどね。
うん。
うん。あるので、まあ、興味ある方はまた見ていただければと思いますけどね。
うん。
はい。まあ、そんな中ね、Apple の方の動きとしては、iPad mini がサイレントアップデートされまして。
みたいね。
いきなりホームページの方がね、ホームページというか、ホームページの方にバーンと載ってて、あれっていう話になったんですけど、
うん。
うん、15日に発表されたのか、
うん。
うん。まあ、3年ぶりに変わったんですね、iPad mini がね、うん。そんなに変わってなかったんだな。
うん。
うん。という感じなんですけど、まあ、見た目とかは何も変わってないですね。ディスプレイも変わってないのか。
うん。
うん、で、変わったのが、チップがね、A17 Pro っていうことで、うん、なんで iPhone 15 Pro と同じやつになったのか。
うん。
うん、で、前が A15 バイオニックだったから、まあね、2世代変わったんですけど、まあ要は、なんだ、うん、Apple Intelligence に対応するためには A17 Pro 以上じゃないとできないので、
うん、
まあそれの対応っていうことなんですけどね。うん。うん、なんで、まあまあ、それによって、まあね、CPU が 30% 対応、上がったとか、グリップ点は 25% 上がったとか、
うん、
うん。っていう感じなんですけれど、他は大して変わってないのか、別に。
まあ、正直、がっかりだね。これは買い替えにはなんないなと思って。
ねえ。カメラ性能も上がってないし、タッチ ID もそのままだし、
まあ、いや、まあ、まあ、その辺いらないんだけど、こんな、うん、だから何年ぶりになるのこれ。
3年ぶりみたいです、
ね。3年ぶりで3割しか上がんねえのか、スピードっていう。それだったら持ってていいかってなるよなと思って。
まあ、確かにそうです、
ね。だろ
?3 年経ってるうち、割にはそんなに上がってない。
そう、だからここが5割とかになると、おどうしようかなってなるけど。
うん。
で、その、この、アップルインテリジェンスだかなんだかよくわかんねえやつはいらないし、
うん、
別に。で、ゲームやるわけでもないから。
うん。
って考えると3割しか上がらないなら、いらねえかっていう感じだね。う
ん、ああ、まあまあ、そんな感じですかね。
うん、ちょっとそんな感じがすると思う、これは。
うん。あとはまあなんだ。まあ、あえて言えば64GB モデルがなくなって 128GB モデルからになって。
うん。
一番上が 512GB まであるようになったっていう、ストレージが上がった。
うん、
あとは USB-C が USB3 をサポートしてるんで、まあ、うん、USB の速度が速
く。ああ、それは速くなってんだ。
うん。
うん。
まあ、あとは、なんだ。まあ、Wi-Fi もね、まあ、時代に合わせて Wi-Fi6 になってるとか、Bluetooth が5から 5.3 になってるとか、うんあと、新しい Apple Pencil Pro が使えるん
で。ああ、それはね、それはまたあれかなと。うん、まあ、でもなって感じだね。いまいちだね、正直。
まあ、微妙な感じ
ですね。微妙な感じがする、これは。
うん、あと、セルラーモデルに関しては、iPad Pro と同じで、物理 SIM がさせなくなったっていう、物理 SIM のみになったっていうのがあるので、これもちょっと、買い替えるなら気をつけたいところですよね。うん。うんなので、まあ、一応、サイレントアップデート、価格は据え置きなのか、84,800円からか、
うん、
うん、にはなったんですけど、
うん、
うん、まあ、僕は iPad mini はもう、しばらく使ってないんで、あんまり、うん、うん、 ないではないんですから、まあ、ないというのはないんですけど、まあね、愛用シェルされている方にとっては、まあ、どうみたいな感じ。
いや、いらないね。愛用してるけど、いらない。いらないです。
かもしれないですね。
だから iPad mini Pro が出てきて、M チップ乗せるんなら、
うん、
ありかなっていうのはあったけど。
うん。
うん。まあ、結局 A17 な、まあ、でも A17、もうそんなにスピード上がってねえのねって感じだね、なんか。
まあ、前が3年前とはいえ A15 だったっていうことは、当時の一番上のチップを積んでるから。
うん、うん。だからまあ、まあ、もう、うん、だからもう1年ぐらい延命は可能って感じか。うん
まあまあまだ使える
使えるよね、うん。だから別にゲームするわけでもない。あの、前も言ったように、うん、そのペンで何か書くみたいな時によく使うから。
うん。
それで言うと、まあ、いらねえかって感じだよね。
まあそうですね。あんまりそんな魅力があるような。うん、
いや、いる感じではない。ミニとしては、ミニって一発目出てきた時さ、フルスペックの iPad と同じ、
うん、
あの、スペックです、みたいな。
うんうん、
感じだったじゃん。
うん、そうですね。
うん。だからなんかすげえ微妙になってきたなって思うな。
まあそうですね。
うん。
まあせめて A18 とか積んでもよかった気が
する。うん、するよね。もうちょいね、うん。もうちょいだろうこれって思うけど。
ですね。
うん。CPU が 30% で GPU が 25%?
うん。
買わないよ、そりゃ。
まあ、体感的にそんな変わんねえ。
うん、だからこれ、一個飛ばしでいいなって感じになるよね。
そうですね。
うん、ペンシルも使えるしって考えると、もうほんと一個飛ばしでいいか、これはっていう感じかな、うん、なんか。
うん。
うん。
一個飛ばしにすると次に出るのが何年後な
んだろう。そうなんだよね。コンスタンスに出ないから。
そうなんですよね。
うん。
2年後なのか3年後なのかよくわかんないけど。
うん
うん、どうなんでしょうって感じなんですけどね。
うん、うん、
うん。なんでまあ、そんな感じで iPad mini がサイレントアップデートで、しかも15日に発表されて、
うん、
今収録してるのは19日、
うん、
うん。で、今んとこ特に Apple の方でイベントの発表とか何もないので、
うん、
そうすると今月中に Apple の、ま、M4 の Mac が出るのはひょっとしてないのかとか思ったりとか。
ああ、そうね。確かにね。
うん、タイミング的にはまあ10月末ギリギリ発表だったら来年に発表して、して一番最後の週にイベントはまあできんことはないけど、
うんうんうんうん、
うん、アメリカのブラックフライデーかなんかあの辺に間に合わそうとするとまあ今月末がリミットだから、
うん、
さあどうなんでしょうっていうのはね、
うん、
あってですね、うん、まあ噂では M4 の MacBook Pro とかね、うん、M4 の Mac Mini とかあって、うん、待ってる人もいると思うんですけど、
うん、
さあ、どうだって感じなんですけどね。
うん。
さすがに、うん、Mac Mini、そうだな、特にお客さん関係で言うと Mac Mini が出てほしいなって感じもするけどな、
うん
うん。うん。まあ、そんな感じなんで、まあ、iPad Mini が逆に、あんまりその、まあ、サイレントアップデートぐらいしか、変わってないから、あえて逆に、イベントとは切り離して、先に発表した、サイレントアップデート発表したっていう考え方もあるし、
うん、うんうんう
ん、まあ、実はこの秋のアップデートはこれだけでもうないですっていう可能性もあるから、
うんうん、
まだちょっとなんとも言えないんですよね。うん。ということなんで、うん、どうなるんだっていうところあったりしたりするんですけどね。
うん。
うんまあ、まあそんな感じのね、アップルなんですけど、まあね、iPhone 16とかも発売されてね、いるんですけど、うん、まあこれはちょっとまあ9月の情報なんですけども、まあアップルが、スマホ販売では、世界で3位に転落したと、
うん、
いうことで、シャオミの方がアップルを上回ったというのがありますね。
まあ、まあそうだろうね。
まあ値段
は値段がね、値段の割には性能が良さそうだしっていう感じがするよね。
そうですね。
うん。
うん、まあ僕も格安で買ったシャーミのね、アンドロイド結構あるけど、まあやっぱスナップドラゴン入れてるだけあってサクサク動くし、
うん、
うん、確かにまあ普段使いだったら十分これでもいいのかって思ったりはね、うんうんうん、しなくはないんですよね。
うん。
うん、なんで、まあ、特に中国市場が 脱落が大きいのか。中国だと、
うん、
ビボっていう、
VIVO。聞いたことないよね、これ。
ああ、見ないですね。ここが1位で、うん、2位がファーウェイで、で、その後にオッポが来て、あと、オナ。
知らないね。やっぱり、
うん、
中国激戦区なんだね。
まあ、中国市場だけでもね、売れれば、うん、売れば。
でかいからね。
そう。数捌けるので、
うん、
やっぱ、うん、中国国内しかとか売ってないとか、まあ、アジアの各国で売ってるのかもしれないけど、日本に入ってこないようなメーカーが、
うん
うん、中国国内では結構ね、上位、占めてるっていう感じ。
でもこれ、ファーウェイはアンドロイドなんだろうか。
ファーウェイは、ハーモニー OS とか言ってたから
。だよね。
うん、だから、アンドロイドベースの、なんだ、オープンソース版のアンドロイドってなって、
うん。
それをカスタマイズして、使ってるって。
あ、それがあれなんだ。だから、アンドロイドと互換性はあるんだ、なんとなく。
そうですね。多分、ただ、うん、Google のアップストアとか使えないんじゃないかな。使えるのかなわかんないけど。
うん。その辺がこれどう、ファーウェイ入ってるけど、どうなんだろうな、っていう感じがするよね。うん、
そうですね。うん。うん、
で、次の OPPO はカラー OS っていう。
お、そう、OPPO もそうなの？
うん。
そうか、そうか、カラー、あ、聞いたことあるな、カラー OS。
でごめん、今、念のため調べてみたら、やっぱりこっちも Android をベースに OPPO が独自にカスタマイズした Android なんだって。
うん、うん、
うん。なるほど。まあ、だから Android だね、これは。
ね。
うん、まあ、そうですね、
うん。うん。
まあ、特にね、中国は中国なりの、規制をやってるから、
うん、
汎用の、いわゆる日本でも売ってるような Android 持ち込んでも、まあ、同じようには使えないってのもあるだろうし、って考えると中国の市場では逆にこういう。
そうか。だから、うん、なるほどね。だからこういう動きにもなるのか。
う
ん、
そういう可能性はありますよね。
うん。
うん。
だから中国のそのネット環境にうまく OS ごと作り込んでいれば、
うん、うんうん。
って感じなのかな。
と、まあ使い勝手によって安くてっていうことになるのかもしれないですけどね。うん。うんなんで、まあ、アップルは、まあ、中国国内では5位なのか。
うん。
そんな感じということで。
まあまあ、そりゃそうだろうね。
まあ、中国の独自性がありますからね。
うん。
うん。なんで、同じ四半期で比べると、前年四半期でアップルは 3.1% 減少したのに対して、ファイヤー 50% 上がってるっていう。すげえファイウェイが伸ばしてるっていう、
うん
うん、感じになってるんで、
まあ、技術もあるところだしね、ファイウェイは。
まあそうなんですけど
ね、うん、
うん、なんでまあまあその辺はあって、で最近ファイウェイってなんかスマホだけじゃなくてなんかいろんなもの作り始めましたよね、
うん、
普通になんかノートパソコンとか売ってるし、
で EV の車も作ってんだよ。
ああそうなんだ、
うん、
家電とかも確か出してるかな、うん、
うん。
そう。なんで、割と、これが果たして日本で、ね、使われるのか、買われるのかどうなのかみたいな感じになってるんですけど。
うん。
うん、なんで、ファーウェイブランド、なんか日本でもちょっと広がってきたかっていう感じはあるんですよね。
うん。
うん、なんで、まあね、そんな感じでね、中国勢がちょっとのし上がってきてるっていう感じではあるんですけど。
うん、
じゃあ、日本国内ではじゃあどうなんだと、
うん、
いわゆる iPhone、iOS で Android のシェアはどれぐらいなのかっていうので、
うん、
まあこれは調査会社が調査したのか、
うん、
2023年の9月から2024年9月だから1年間、
うん、
先月まで、調査しました。
うん、
iOS のシェアが、58.98 だから約6割。
あ、でもそんなもんなんだ。なるほど。
うん。アンドロイドが4割。ということですね、
うん
うん。うん。まあ、思ったより多いか、みたいな感じ。
うん、
僕としては、
うん。
うん。まあ、体感的には、でもまあ、そんなもんじゃそんなもんなんだ
ろうね。うん、そんなもんだろうね。
うん。
うん。
なんで、まあ、ね、東京の電車に乗ったりすると、まあ、いろんなスマホがね、みんな触ってるんで目につくんですけど、まあ、うん、あれは iPhone だなと思ったり、あれはアンドロイドだなとか思ったりはするわけなんですけど、うんうん、まあまあ、体感的にもまあ納得する数値かなっていう。
うんうんうん、
あ、本当ですか。僕の周りの感じは、うん、完全にもう僕の個人的なあれだけど、9割 iPhone って感じ。
ああ、そうなのか。
うん。
うん。
まあ年代とかもあるだろうしな、う
ん、その、だからやっぱ知り合いだったらやっぱ圧倒的に iPhone が多いよね。
あ、それで、それはそうですね。僕も知り合いだったら iPhone が多い、
うん。が多いんだけどっていう。ただ街で見たりとか、うん、仕事で全然知らない人に会ったりとかっていう場合は、まあこれくらいかなって感じだよね。
うん、まあそんなイメージです、
うん。
どっちかっていうとね。
うん。
うん、なんでまあ、うん、まあが、まだ頑張ってる方かみたいな感じはあるんですけど、iPhone がね。うん。まあただやっぱなんだろうな。まあこれも、イメージというか、パッと見の僕の感覚なんですけど、やっぱり古い iPhone を頑張って使ってるみたいな人は多いなっていうところがあってね。うん。うんうん、
まあ、高いからね、買い替えられないよね、貧しい日本にとっては。
まあ、なかなかそうですね。
うんうん。もうこの金額になっちゃうとね。
うん。
うん。
なんでまあ、僕の知り合いもそれこそ昨日だか一昨日だったか、古い iPhone ずっと使ってて、なんか動きがおかしくて、なんか起動うまくしないのかよくわかんないけど、なんか、LINE にメッセージ来たけど、ひょっとして連絡できなくなるかもしれないから、こっちの番号で、いざとなったらこっちの電話番号の方に SMS 送ってとかいうの来てて、
ね。うんうん。
うん。で、なんか、それこそ今日土曜日にソフトバンク行ってくるって言ってるから、まあ、買い替えてんだろうなと思うんだけど、
うんうん
うん、まあ、ギリギリまで壊れるまでね、古いやつをそのまま使ってるっていうパターンだと思うんですけどね。うん。なんで、あとはまあね、中古価格が割とまだ iPhone は、減り出したら iPhone7 とかでもまだ、それなりの値段で売ってる、1万円ぐらいで売ってるとかね。
うん。
うん。なので、まあ、やっぱその辺の需要も高いですしね。
うん。
うん。まあ、でまあ iPhone、よくも悪くもその息が長いというかね。
うん。うん、
Android の方が逆に OS のサポートが早く終わったりとかするんで。
うんうん
うん。でまあ、古いやつでもそこそこ、やっぱり性能はしっかりしてるんで、まあ、バッテリーさえ持ってくれれば、まあ、古いまんまでもまあ使えるっていうのはあったりしますから、
うんうん、
まあ、やっぱ、そうやって考えるとね、逆に、最新型の iPhone 使ってる人は少ないっていう感じのイメージがありますね。
うん、
3、4年前のやつを使ってるとかね。
うん。
うん、まあ、それで、まあ、結構、OS の比率としては、まあ、iOS っていう形がね、うん、うん、今のところまだ、日本ではまだ上って感じなんですけどね。うん。まあ、あとはあれか、やっぱ、高校とか学生になるともはや iPhone じゃなくてダメとかそんな感じになったのないんだろうな、きっと。うん。逆に高齢者になってくるとその辺よくわかってないから、ガラケーから買い替えると、なんだ、Android 進められるとかね。
うん。
楽々スマホとか、進められると Android になってるみたいな、ね。
うん、うん。
うん。そんなこともあるんで。まあ、まあまあ、こんなもんか、っていうところだね、うんうん、っていう感じでね。うん。まあまたこれで来春に SE4 とか出るとまたちょっとまたね上がってくるのかもしれないんですけれど、
うん、
うん、まあまあまあこんなものの推移で動いているってことですね。
うん、
はい。であとはまあね、まあ噂ベースなんですけど、ね、ビジョンプロをなかなか、うんうん、苦戦してて、
うん、
なかなか売れないっていうことで、
うんうん、
ビジョンプロの、なんだ、開発の責任者とかが、辞めたのか？
あ、みたいね。うん。
うん。あったりしてて、うん。まあ、なかなか、アップルの中でも、うまくいってなくて、ごたごたしてるみたいなんですけど、
うん。
まあ、一応、なんだ、噂として出てきたのは、M5 を搭載したビジョンプロが、来年製造されるんじゃないか。
だから、そういう問題じゃないんだよ。
まあね、っていうね。うん。まあでもまあ、とりあえずなんだろうな、今が M2 なのか、M2 と R1 なのか。
うん。
うん。まあ当然 R 系もね、うん、アップデートされたと思うんですけど、
うん。
うん、まあでも、チップの世代が新しくなると多分バッテリー消費が下がるから、
うんうん、
バッテリー、今だとバッテリーが線で繋がっててポケットに入れてくみたいな感じな。
ああ、みたいだったね。うん。
うん。その辺がね、うん、ボディ一体型でそれいらないよとかなるとまあまあいい感じかみたいな、
うん、
ところもなくはないんですけどね、
うん、
うん、まああとは値段がどこまで下げられるかとかね、
うん、
うん、いう話にはなってはいるんで、
すいません、ビジョンプロのデモンストレーションに行ってきました。
おお、
あ、そうなんだ。ほうほう、
30分予約を取って、
はい、おお、どうだったの？うん、
はい、ツイッターだっけ、セントマンセントマンナントマーム様がメガネを 再設計だと思ってたのにがっかりだぜって言われて、
うん、
確かにその発想なかったなぁと思ってから、なんかがぜん興味が湧いて、予約が取れたので行ってきました。
うんうん、
30分の枠で、ネタがいくつもあるから30分1回じゃ全部は網羅できないのは間違いないみたいです。
うんう
ん、なので何回も来てくださいって、何回も行っていい前提みたいです。
へ
ぇー。うん、
で、俺が超頭がでかいんですけど、うん、頭がでかくても大丈夫。
うん、
で、僕が今、メガネが、遠視乱視近視、あ、遠視乱視老眼。なんだけど、
うん、
最初の、その、問診票じゃないけど、
うん、
のところで目が悪いみたいな話があったけど、具体的なことはあんまり書いてないはずだったんだけど、
うん、
当日あったら本当にメガネなしでかけて、綺麗に見えた。
へ
ぇー。うん。当日ついて、スタッフの方がなんか調節したやつを埋め込んだやつを持ってきてくださって、
うん、
で、それで綺麗に見えたのが、もう何も本当に一発でそこまで行くぐらい、ね、目が悪い人でも見えるんだっていうのケアがすごかった。
うん。
あと、音がリアルだった。
うん。
耳元で鳴ってるんだよね。うん、で、それこそ、あ、何ていうかだっけ、AirPods Pro とかにするともっと音漏れもなくていいらしいんだけど、
うん、
本当にすごくクリアに見えてるから、多分、視覚と少し連動するはずだよね。
うん。
うん、で、最初のデモだから、リアル、なんていうの、もう用意されたいかにも 3D っぽいやつの、本当に没入感綺麗だったんだけど、
うん、
その綺麗なやつと音だったから、すごくクリアに聞こえた。
うん。
もう僕、あと、ですね、没入感が怖いんですよ。
うん、
僕、映画館行かなくなった理由は、なんかこう、真剣に見てるときに後ろに人がいるかもしれないと思うことが怖いのね。
うん。
ほう。
だから映画館行くときも後ろに座るとか、うん、もうそれもあって、もううちでの配信を見るぐらいになってしまったんだけど、
うん、
その怖い僕でも、ちょっと、うん、まあ、短いコンテンツっていうのもあるんだろうけど、うん、没入できるぐらい綺麗は綺麗だった。
うん。
ただ、いわゆる空間コンピューティング、
うん、
これも BJ が言ってから興味を持ち出したとこなんだけど、その、いわゆる今の単純に、Mac の新しいディスプレイの形みたいなのを試す時間まではなかった。
なあ、それなかったんだ。うん、そうか。
そうそう。すでにある写真を見る、そしてさらに 3D 加工的に撮ったやつを見る、
うん、
さらに 3D 的なムービーを見る、みたいなところだった。ぐらいなので、それぐらいのちょっと体験しかできないから、まだ入り口みたいな感じだけど、ただ、それ用に撮られたやつは没入感はすごくあった。
へぇ、
ただ空間コンピューティングじゃないよねっていうか、ね、新しいディスプレイの形みたいなところにはまだ全然いけてないから、
うん、
それもちょっと先週は黙ってたんだけど、
うん、
なんとかまだ入り口みたいな感じ。だから何回も来ていいっていうことみたいなので、
うん、
ただね、
うん、
結構平日だったけど、予約、福岡、同じ時間帯に3人ぐらいいたよ。
へぇ、
それが結構人気なんだって思ったぐらいがびっくりしたぐらいでした。
うん、
ごめん、まだなのでちょっと、レポート途中ですが、そんな感じでした。
その写真とかはどうなの？その、うわ、すげえなって感じなの？
うん、アバターを見た時の 3D 感があったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
うんうん。はい。確かに背景のレイヤーとは違うんだけど、そのレイヤーはペランペランだよねって感じしませんでした？
うん、した。
うんうん。
うん、
そう。
あれより、ちょっとだけ進化してるっていうか、
うんうん、
アバターの、十何年前のアバターの時は背景と手前のレイヤーしか二つしかない感じだったんだけど、
うんうん、
今回はね、がきちっと止めても見れてないからあれなんだけど、感覚は、やっぱりそのレイヤー自体は平面なんだけど、
うん、
レイヤーが背景、背景1、背景2、背景3、うんうん、背景4ぐらい、うんうん、4段階か5段階あるような、うんうん、まあそういうコンテンツにしてあったんだね、
うんうん。
お誕生日の、お孫ちゃんのお誕生日の、うんハッピーバースデーの写真みたいな感じだから4人5人いたりするからそれがこう奥行き作家感があるからそこでねペラペラ感はなかった。
そうか。
数が多層レイヤーになってるから奥行きがある感じだからこれはでもこの綺麗に計算されたコンテンツだからこの効果だよねっていう感はあった。
そうか。
うん。ただムービーはやっぱりすごかった。
あ、すごいんだ。
てか画角感っていう、なんていうの、ごめん、映像の正式な用語がわかんないけどやっぱり、こう 普通のやつよりも広角で撮ったやつのがこう幅広く感じるじゃないですか。うんうん、あんな感じで、それこそサイが、うん、アフリカのジャングルかなんかで、うん、サイが横を通り過ぎるような絵を見せられたら、それはすげえっていう感じの、だからこれを子供に見せたらすごいだろうなというぐらいの立体感はあった。う
ん、なるほど。
うん。ごめん、まだそれぐらいしかちょっと見れてないです。
うん。まあ、そうだね。やっぱり、その辺か。だから、うん、そうだね。その奥行きのある紙芝居から飛び出す絵本になったぐらいの、その感じか。そのペラペラ感はやっぱあるんだ。
だし、ね、こう完全にこう塞がれてるから、なんか、ごめん、なんか単純に思ったんだけど、これを、俺は今過去のコンテンツを見てるわけじゃない、
うん、
その間、
うん。
で、塞がれてる間、世の中は先に進んでるんだよねって感じがして、自分がね、なんかすごく後ろに進んでる感じが。
なるほど。
なので、完全にもう目が塞がれてるわけじゃないですか。
うんうん、
全部が、
うん。
まあそういえば映画館に没入してるのもそうなのかもしれないけど、うん、もうなんかね、俺は過去に今、過去を見てるだけで、その分世の中は先に進んでて、世の中と差が開くんじゃないかっていう気が、すごく置いてけぼり感もあった。
うん、なるほど。
うん。ぐらい、まあ、だから空間コンピューティングじゃなくて、まあ、これは VR とか AR のレベルだよね、まだね。
うん、うん。だからなんだっけ、うん、空間写真じゃなくてなんか言ってたじゃん。
ね、空間写真。
アップルが言うところの。うんうんうん、
空間の。
ああ、はい、はい。
だよね。
空間ビデオ、
うん、うん、それはだからそういうレベルだっていうことだよね、うん、まあ多分そうなんだろうね、
うん、まあそうね、うん、なるほどね、うん、
だからやっぱりなんだろうね、限界があるって、だからね、やっぱそのコンテンツだっているのは、
うん、そうだね、
うん、それをじゃないと体験できない何かがないと、
うん、
っていう感じはするけどな、なんか、もったいねえな。
う
ん、
VR 関係に関してはね、
うん。
やっぱ空間コンピューティングって言い方ですると、もう今回全然体験できてなかったんだけど、うん、例えば、フォトショップとイラストレーターを2つ開いてるときに今まで左右しかなかったのがさ、
うんうん、
奥行きにもできるはずだよね、空間って言ったからね。
うんうん、
こう二つのやつをチラチラ前後させて、比べるとかさ、
うん、
上下に置くとかいうのができるはずだろうし、うん、そう思ってるんだろうけど、うん、そういう体験とかは全然できてないから、
うん、
もうあくまでもちょっと VR、AR の入り口だけの体験だったけど、
うん、
うん、コンテンツ次第っていう感じだった。
これ、重さはどうなの、
うん、あ、重さはね、全然感じ、あ、ただね、座らされてたから、
うん。
うん、頭にね、全く何もないほどではないけど、
うん、
帽子よりちょい重いのが乗ってる。まあ、メガネ帽子よりは重い感じで、そんなにね、縛られてるとかめっちゃ重いとか。
いう感じはないんだ。
うん。
うん。
なんていうの、横を向いたらずり落ちるんじゃないかとかいう感じはなかった。うんうん、
なるほど。
めっちゃ締め付けられてる感もなかった。すごくうまくいかった。
うん、うん。
俺はもう自分の頭がでかいから入らない。買ったらどうしようっていう、
うん
う
ん、
ほら高校の時にフルフェイスのメット持ってきて頭でかい俺に面白がらせて被らせてって、
うん、
休み時間の間に抜けみたいなそういう不安とかはなかった、
うん
うんうん、
そこら辺はよくできてた、
なるほど、
はい、ぐらいでした、
うんうん、
まだ入り口です、
うん、まああとはね、それこそなんだろう、これを家族とか遠隔地にいる家族とかもつけてて、そこでフェイスタイムでコミュニケーションした
ら、ね、ああ、まあ、それは便利か、
うんうんうん。そう。その辺は二つ持ってないといけないからな。
う, んうん、
うちの母親にもつけ出させないとできないから、体験できないからな。う
ん、まあ、それで100万つかって感じだよね。
まあ、そうです
よ、
ね。
うん。
うん。なんで、まあ、なかなかねって感じではあるんですけどね。
うんうん、あと1点だけ、ごめんなさい、
うんうん、
1点だけ、その空間コンピューティングっていうか、そのいわゆる普通の今、Mac 使ってるのをこれで見るっていうのがまだできてないんだけど、
うん、
ただ、最初の頭、レッスンっていうか、
うん、
操作でかなり指を使うのね、
うん、
当たり前に、
うん
うん、マウス、キーボードがないから、
うんうん、
指のレッスンでこうピンチとかスクロールみたいなやつをさせ 教えてもらって、
うん、
そしてそれから被ってやっていくんだけど、うん、僕が想像してたより思ったよりその指の操作しかないから、
うん、
これでその 空間コンピューティングというかいわゆる普通のキーボードトラックパッドを使うことができるのって感じがするのはちょっと不安だった、う
んうん、なるほど、
うんうん、さっきみたいに単純にイラレオとフォトショップを2つ並べてみたいな時に想像してるのはキーボードとトラックパッドがある状態じゃないですか、
うん、
それの操作とその画面の操作を指でこう両しかも結構両手使うのね、
うん、
つまりこうピンチとかで片今だったら右手の人差し指と親指でこう開くところでこう拡大とかできたわけじゃないですか、うんうんうん、それをね確か右手と左手でやるのね、
うん、
そしたらその間キーボードとトラックパッド触れんやみたいな感じで、
あそうね、うんうん、
結構その空間コンピューティングって意外と作業できないんじゃない今のままだったらって感じがする、
うんうん
うん、ぐらい意外と手を使わせられた。
なるほど、
はい、すみません、それぐらいのレポートでした。
うん、なるほど、
うん、
そうか。まあ自分の MacBook Pro とか持ってったらそれつなげてとかでやらせてもらえるのかどうなんだろうな静岡でできないから名古屋とか東京行けなきゃできないんですけど、うん、僕はうん、まあね、その辺も含めてね、
うん。
うん。まあでも確かに体験してみるのいいかもしれないです
ね。まあね。
うん。
まあ買えるような代物じゃないから、ただで体験できるのはありだよね。
うん。まあそうですね。
うん。
うん。まあそんな感じなんで、まあ気軽にあの母親にもこれつけろって言える金額ではないので、
うん、
なかなか、うん、コミュニケーションツールとしてはなかなかまだね、手が届きにくいんですけど。うんうん、一応まあなんだ、M5 のチップに関してはね、TSMC の、まあ多分3ナノメートル、第3世代3ナノメートルプロセスが、
うん、
まあ2ナノメートルプロセスで製造されるっていうね、噂があるんで、
うん、
まあ、ひょっとしたら熊本のあそこの工場で使われるのかもしれないですけど、うんうんうん、ちなみにあの熊本にできてるあの TSMC の工場のおかげで結構なんだ、あの辺のこの間ね、佐賀の、あの、コクスポの中継に行ってきましたけど、
うん、
熊本空港の最寄り駅が熊本から、豊肥本線っていうね、
うん、
JR の線に乗って、20分とかそんなもんかな、ぐらい乗ったところの、駅ですね。
うんうん、
まあ、そこから、無料のジャンボタクシーが出てるんで、そこの駅までは無料で行けて、まあ、そこから電車 JR に乗っていくか、まあ、あとはリムジンバスで直接雲落ちないに行くかみたいな感じなんですけど、
うんうん
うんうん、やっぱあの辺なんだろうな、その路線の近くにその TSMC の工場もできたりするんで、
うん
うん、まあ、やっぱその辺関係でその、まあ、お客さんも増えてるし、まあ、外国人も増えてるよっていうね、そこで働くね、
うん
うん感じなんで、一応あれなのか、肥後大津から伸ばして、空港まで作る、鉄道は作る予定で、もう進む感じになってんのかな、
うん。
うん。で、なおかつ、もはやこれ以上お客さんが増えたら、今、電車が4両で走ってて、単線で、ほとんどの駅ですれ違いできるようになってるけど、
うん、
相当お客さん乗ってて混んでるんで、普段から、
うん、
あの夜中の9時ぐらいに乗っててもこんなに若い人乗ってるなとか、そんな感じとか、あのなんだ、肥後大津の隣の駅でなんか大量にお客さんが乗ってきて、こんなに人来んのみたいな感じの混み具合なんで、
うん
うん、もう多分単線ではさばききれないんで、もう伏線化しないとダメじゃないとか、8両かくらいいるんじゃないかみたいな感じになってるんで、
うん、
うん、まあこれで、で TSMC の工場とか、ソニーもなんか工場作ってるとかなんか言ってたかな、
うん、
なんかあの辺は、その工場がね、どんどん増えていくのに従って、まあ、人もどんどん増えていって、
うん、
まあ、若い人も、まあ、職場ができてるわけですから、うん、若い人も、増えていって、まあ、それを、使って通勤、あとは、まあ、周辺の学校に通学とかもあるんで、
うん、
まあ、あの辺は、かなりこれから発展しそうな感じになってますね、これね、
うん
うん。ただなんだ、山の方というか、ちょっと内陸側に入ってるのと、熊本に川がないから、水がないと。
うん、
で、地下水を使おうとしてるけど、いや、地下水取ったら、そのなんだ、地元に住んでる人たちの、 水がなくなるんで、そこで揉めてるみたいな、そんな話は、
うん、
うん、聞かれたんで、ああ、ここもなんか水で揉めてんのねとかも言いながら、
うん、
静岡県民としては思ったわけなんですけど、うん。まあ、でもまあね、そんな感じで、TSMC のね、おかげで、まあ、熊本県はうまいこと、そういう人が増えたりとかね、開催活性化とかしたりしてるみたいで。うん、あとはなんだ、北海道も結構これでね、こういう、半導体の工場を誘致するっていうのをね、
うん、
進めてるみたいなんで、まあ北海道だとやっぱりその気温が低い分ね、冷やしやすいとか、川がたくさんあるから水がたくさんあるとかね、
うん、
そういうのもあって、まあそういうのを北海道では進めたいみたいなんで、まあね、そういうのは各土地土地の、まあ、向いたね、産業を誘致するのはまあ確かにありかなと思うんですよね、うん。うん。まあそんな感じですんで、まあね、まあとりあえず TSMC が、頑張ってね、M 世代のチップを作ってくれて、まあどこまでね、ビジョンプロが、アップデートするかっていうね、
うん、
っていうのと、まああとは値段がどこまで下げれるかとね、
うん、
うん、まあその辺の勝負、まあ低価格モデルで15万とかぐらいまでいければまあまあ売れるとは思うけど、
うん、
うん、まあその辺がどうなるかとかね、
うん、
っていうのもあるんで。
うん、
まあ僕も機会があればね、ちょっとまあ東京か名古屋かどっかでこういうのをやっていきたい、ね、お試しをやっていきたい感じはあるんですけどね。
うん。
うん、なかなかっていうことなんですね、
うん。
まあでもそんな感じだと、まあ皆さんね、関心はやっぱあるということなんでね。
うん。
うん、まあまあ、次世代でどうなるかっていうのは、まあちょっと楽しみかなと思いますけどね。うん、はい。で、まあそんなね、まあいわゆる VR ヘッドセットとか、さっき言った AirPods 関係の技術なんですけど、まあこれはアップルがってことじゃないんですけど、
うん、
これは慶応大学とかが、慶応大と筑波大学か、
うん、
あと、公立函館未来、公立函館未来大学ってあるの、
うん、
なんだこれ。うん。なんかね、その間、その辺がですね、イヤホンを操作するのに、空中で手を動かすだけでイヤホンが操作できるっていうのをね、技術を発表したっていうのがあってですね、
うん、
まあ、まあ、イヤホンのその、音漏れがあるわけですね、外に出てる。うん。あの、音漏れを、利用して、なんだ、音漏れしてる音で手の動きを検出して、で、まあ、例えば耳の近くに手を持っていて手を動かすと、その、漏れた音が戻ってくるわけじゃないですか、イヤホンに。
うん。
うん。それを集音マイクで、集音して、で、手の動きを検知するっていう、そういう技術を発表したっていうのが、
うん、
ありますね。うん。なんで、耳の横でやったジェスチャーに対して、まあ、集音マイクで測定して、まあ、それで、ジェスチャー検出するんで、まあ、イヤホンに対していろんな操作ができるよっていう、
うん。
うん、ことが、まあ、日本大学の技術、研究で、まあ、確立できたみたいな感じですね、基礎開発が。
うん。
なんで、まあ、まあ、これができるんであれば、AirPods Pro なんかに iPhone を使っ、あ、Apple は使ってきそうですし、
うん、
まあ、今のね、ヘッドマウントディスプレイの類にも、この辺のことは応用できそうなんで、
うん、
まあ、最近、ね、Apple はいろいろと、AirPods Pro で特にいろんなことやって、まあ、ね、体の、体調を測ったりとか、病気のね、
うん、
兆候を測ったりとかし、やってますけど、プラスアルファは、まあ、物の操作もこれできるかもしれないですね。
うん、うん。
うん。いうので、ちょっとこれは、面白いなと思いますし、まあ、これを、ね、うん、日本の大学がやったっていうのはね、
うん、
うん。なかなか面白いんで、まあ、これがどうやって、ね、IT 関係に反映されるかってわかんないんですけど、
うん、
うん。まあ、意外となんだろうな、当初は Apple Watch でいろいろ何かしようっていう、のがあったけど、最近こういうのを見てると、やっぱ、むしろ、イヤホンの方でいろいろできそうっていうね。
うんうんうん。
うん。そういうものがいろいろと、着目、注目されてる感じはありますんで。
うん。
うん、この辺はなかなか面白いですよね。
うん。
うん、そう。まあ、あとあれか、あと、あ、そっか、さっきのその、なんだ、まあ、ビジョンプロのところで出てきたけど、その、メガネ代わりになるやつ。
うん。
うん。なんだ。まあ、いわゆるこのヘッドマウントディスプレイタイプじゃなくて、本当にメガネ型になってて、そこにちっちゃいカメラと、メガネが液晶 液晶なのか何のか分かんないけど、ディスプレイがついてて、うん、まあ、それでメガネの代わりになるみたいなやつは、割といろんな XDR とかもそうだけど、いろんな会社から出てることは出てるので、
うん。
うん、まあ、むしろビジョンプロじゃなくて、そっちの系統を探すと、割と何万円ぐらいの金額で買えて、まあまあ、ね、SNS で見てると、結構印象良かったみたいなのが、具合良かったみたいな話も聞くんで、
うん、
メガネ代わりに使いたいっていう人は、むしろそっち方面のやつを、ちょっといろいろ、試してみたり、探してみたりするのもいいかもしれないなっていうね。
うん。
うん。いうところあるんで、まあ割となんだろう。この、ビジョンプロみたいな、まあ、まあ空間コンピューティングって言ってる高いやつと、それからまあ、まあ、ピコとか、クエストとかね。
うんうん
うん、あの辺の、まあ、本当にあの VR ヘッドマウントディスプレイで、まあ、10万円いかないぐらいから、まあ、10万円台のやつとか、
うん
うん、で、物によっては電子トラッキングできるっていうレベルのやつと、
うん、
あとは、メガネ代わりになるぐらいの、まあ、そんなに機能てんこ盛りじゃないんだけど、まあ、何万円かくらいで、ほぼ形とか大きさもメガネ型に近くって、まあ、そこはデジタル処理で、くっきり見えるよっていうのと、まあ、今、その3クラスに分かれてる感じが分かるんですが、
うん、
うん、なんでまあその辺は目的に合わせてね、ちょっと興味ある方はね、いろいろ調べてもらえると面白いかもしれないですけどね、
うん、
うん、まあそんな話と、あとはまあまあ Apple TV プラスもまあ Apple 側ではいろいろちょこちょことやってて頑張っているらしいんですけど、
うん、
Amazon プライムビデオの中の、有料サービスとして Apple TV プラスが組み込まれたのかな。
うん。
うん。なんでまあ、今だと例えばなんだ、Amazon プライムビデオの中で、例えば、なんだろう、アニメ見たい人だと D アニメがあってね、ドコモがやってるやつ。
うん。
うん。まあ、直接 D アニメ契約もできるんだけど、Amazon プライムビデオの中の有料オプションとして D アニメをと加入するっていう方法もあって、まあそれをやると、まあ、Amazon プライムアプリの中で、D アニメのコンテンツが見れるのか。
うん。
うん。っていうふうに、割とそういうふうに、Amazon プライムビデオの中の有料オプションとして、まあ配信サービスが存在するみたいなこともあったりするんですけど、まあ要はその形で Apple TV プラスが Amazon プライムビデオの有料オプションになったよっていうね。
うん。
うん、いう風な話も出てきてますね。
うん。
うん、これは、日本はまだなのか、アメリカだけなのかな。とりあえず、10月下旬から、Apple TV プラスが、月額 9.99 ドルで、まあ、提供されるんで、まあ、金額金は変わんないのか。
うん。
うん。なんで、まあ、ひょっとしたら、まあね、日本もこれになってくるかもしれないですけど。
うん。
うん、まあ、まあでも直接見てればいいやって感じもするんで、まあまあね、うん、入り口が増えたっていうだけなんですけどね、
うん
うん。うん。一応まあそんな動きもしたりとか。あとは一応なんだ、まあさっきのビジョンプロもあったけど、一応 Apple の Apple TV プラスの中で、ビジョンプロ用の映像を作ったりみたいな話もあったんで、まあまあその辺は、ちょっとずつ Apple TV プラスやってるみたいな感じはありますね。
うん。
うん。まあ、とはいえなかなか、あんまり見てないというか、うん。はいですね。まあ iPhone とかね、なんか買ったりすると3ヶ月無料とか出てくるけど、
うん。
うん、まあそこまでいいかと思って結局ね、Apple Arcade もそうだけど、Vision Pro、Apple TV Plus もあんまり見てないので僕は。
うん、
まあその辺がね、どうなってるかよくわかんないんですけど、
うん。
うん、まあまあそんな感じでね、まあ一応 Apple TV Plus もまあ、ちょっとずつそうやって幅を広げて頑張ってますよっていうところですね、
うん
うん。まだあれか、そんなに専属契約しましたみたいなでっかいニュースはそんなに見かけないから、その辺はネットフリックスが頑張ってるからな。
うん。
うん、またネットフリックスも値上げになったんで先生はね。
うん。
うん。
そうね、また値上げになってんな。
うん。だからなんだ。ファミリープランじゃない、いわゆる一人で見る用の、広告なしのやつが1400円台だったのか、1500円台ぐらいになったのか、確か。
うん。
うん。そんな感じで、もう確か値上げ、その金額で発表した翌日からもう適用なんで、多分もう今入っている人たちはみんな、 値上げになってると思うんですけど、
うん、
うん、なんでまあまあね、高いんで、まああれか、広告付きプランにすると1000円以下になるのか、
うん、
そっちするのはまあありかとか、今ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、
う
ん、うん、とはいえなんだ、ランマ2分の1とか始まったけど、あれネットフリックスじゃないと見れないとかそういうのがあるから、
うん、
やめる選択肢はないなっていうのがあるので、
うんうん、
まあ契約はなんかしら続けると思うんですよ僕はね、うん、うん、まあ、そんな中で、でもまあ U-NEXT もいろいろ頑張っていろんなチャンネルを持ってきたりとかして見れるようになってるんで、
うん、
まあ中にはねそっちに乗り換えようとかって人も出てくるかもしれないですし、
うん、
まあなかなかね、そんな中でApple TV プラスがね、どんだけ生き残ってこれるかっていう、
うん、
うん、横の争いもありますんで、まあね、その辺もどうなるかなっていうのと、うん、あとはまあ最近のそのコンテンツを作ってる側の選択肢としてね、
うん、
特に独占配信とかなってくると、Amazon プライムビデオにするのか、Netflix するのか、それとも他のところにするのかとかね、
うん、
うん、いうのもあるんで、まあなかなかね、今後もいろんな選択肢が出てくるし、いろんなパターンが出てくるんで、
うん、
見る方もなかなかね、どれを契約してどれを契約しないかっていう問題がね、いっぱい出てくるわけなんですけど、
うん、
うん、まあ、そんな感じで、まあなかなかね、その辺のその配信する側のね、争いもまあね、なかなかあるので、まあそこも含めてね、この辺の Apple TV プラスがどうやってやってくるかっていうね、
うん、
のはまあちょっと気になるところでありますけどね、うん、うん、であとはまあハードウェア的な話なんですけど、
はい、
SSD が結構また新しい高速のやつとか出てきたのか、
うん、
A データが出したやつが PCI Express 5.0 接続で出してきたレジェンド970 Pro っていうのがあって、まあ1テラモデルと2テラモデルがあるんですけど、2テラモデルが最大で14000メガバイトパーセクっていう、
うん、
まためちゃくちゃ速いのが出てきて今までがだいたいこの半分の7000メガバイトパーセクだから、まあ、要は7ギガバイトパーセクぐらいだったんですけど、
うん、
14ギガバイトパーセクなのか
、うん、
うん、っていうのにが出てきてるんで、まあ、ちょっとまた SSD の読み書き速度がワンランク上がったっていう感じになってるのと、
うん、
あとはウェイサンデジタルが出してるのが PCI Express 4.0 なんだけど、8テラっていうのも出てきて。
おぉ、まあ、いいね。いくらぐらいなんだろうな、うん、8テラ。
12万5千円くらいだそうです。
まあまあだな。
まあ8テラで PCI Express で8テラだったらね、まあね。
うんうん
うん。うん。ありですよね、うん、選択肢的に、ね。
まあもうちょい安くはなってほしいけど、うん。
まあね、10万切るくらいになってくると嬉しいけど。
うん、そうね、うん。まあまあって感じだね。
そうですね。うん。うん、なんで、まあ最近ちょっと SSD がなかなか売れないとかね、
うん、
まああとはちょっと若干値上がりしてるとかいうのもあるんで、手が出にくくなったりしてる部分はあるんですけど、まあそんな中でも、こういう高速モデルとか大容量モデルとかが出てきてるので、
うん、
うん、まあ特にね、BG みたいに出張で動画編集してるとかね、
うん、
うん、まあそういう人にとってはまあね、この辺は、嬉しいかなというところですかね。うん、あとはまあ、キングストンだと PCI Express 4.0 対応で、2テラで1万9000円弱で、1テラで1万1000円ぐらいとかか。
うん。
うん。最近もあれですね、最低でも500ギガモデルぐらいしか作られなくなって、ニゴロとか 1,2% とかもなんか消えてるんで、
ね。ああ、そうね。
うん。下手したら1テラ以上しか作んないみたいな感じになってますけど、
うん、
これは一応500ギガもあって7000円ぐらい。まあそんなもんだろうな、値段的にはね。
うん。
うん、そういう感じなんで、まあそんな高速モデルが出てきたりとか、新世代の SSD が出てきてるんで、
うん、
まあその辺、まあ一番早い、そうなんだ、14GBps になってくると、もはや Windows で内部接続しないと、この速度出ないので、
うん、
サンダーボルトとかで接続しても、サンダーボルトの大きさがネックになるから、まあ、Mac ではまだ活かせないんですけれど、
うん、
うん、まあ、Windows でね、デスクトップで自分で挿して使うとかいう方は、まあ、ちょっと、必要に応じてね、ちょっと検討してもらってもいいのかなと。
うん、うん、
うん。 で、まあ、Mac に関しては多分、新モデル M4 系列のやつが出てきたら多分サンダーボルト5が乗りそうな雰囲気はあるから、それでも2倍で 80GBps とかなのか、
うん。
だからそれでやっと 7GB/s の SSD を外付けしたら、ボトルネックがないよっていう状態になるから、
うん、
まあ、うん。Mac で外付けで使うんだったら、まあ 7GB/s、
うん。
うん。この 14GB/s のはまあ Windows で、まあ、内蔵しないとダメっていう感じですかね。
うん。
うん。なんで、まあちょっと Mac がね、この最高通貨に使えるまでは、ちょっとまだ、なかなか時間かかりそうですけどね。
うん。
それかひょっとしたらなんだ、来年に Mac Pro が M4 か M5 で出たら、ひょっとしてあれか、PCI Express 5 とかつくのかわかんないけど。
うん、
まあね、そんな使い方はする人がどれくらいいるかわかんないですけど、まあ、とりあえずはまあね、こういう、単体 SSD 単体ではこういう高速モデルとか大容量モデルとか出てきてるんで、
うん、ま
あね、あの費用の方は検討していただければいいんじゃないかなっていうところですね。
うん、
はい。僕の方からそんなところかな。はい、
うん、そんなところかな。今週はあんまなかったな、なんか。
うん、
これといった、まあ。
そうですね。あんまりニュースとかもね、うん、なかったんですけどね。
うん。
うん、まあ、あとはあれか。まあ、ネタ帳には上げてないけど、なんだ。まあ、これも先月あたりちょこちょこっとニュースになったけど、なんか世界中で130万台の Android TV からマルウェアが検出されてるんで、確認と対策してくださいね、みたいなのは。
そうなの？へぇ、うちのもあんのかな？
僕も今使ってるモニターが Android TV の OS が入ってるんで。
ああ、そうなんだ。それどこのやつ買ったの？
あのアマゾンで売ってるよくわかんない名前知らない
メーカーの
やつが43インチで、これいくらだ、29,900円とかだったのかな。
すげえな。そんな安いの？
そんな安かったん
です。 4K で？
4K もちろん。
でモニターなの？テレビではなくて。
だからテレビチューナーは入ってない。あ、これ入ってないな、うん、テレビチューナーは入ってないんですけど、だから AndroidTV の OS は入ってて、
うん、
で、あとは単純に、まあ、あの、入力切り替えしたら HDMI とか。
なあっていう、それか、
うん。うん。っていうパターンのやつですね。
うん。うん、
まあ、とはいえ、Android TV OS 全く使ってないので、
うん、
何入ってるかとか全然把握はしてないんですけどね。
うん。
うん、一応なんだ、マルウェアの名前が Android、.vo1day ってやつがあるのか、うんうん、世界中のデバイスに感染してるっぽいんで、
うん、
まあ、あの持ってる人は見てくださいねみたいなやつが、
あのトラケンさん送ったんですけど、これ、
ええ、
チャットに送った。
ああ、そうですね、この記事。そうですね、うんうん、そうそう、うん、なんで僕も気が向いたら見てみようかなと思いつつまだ見てないんですけど、
うん、
うん、ちょ、トロイの木版なのかこれが。で、感染経路は今のところ明らかになってないけど、まあ、管理者権限を強奪して、
うん、
まあ、いろいろと踏み台にしたりとかいろいろするんでしょうね。なんで、知らないうちに自分のところのテレビとかモニターが、なんか踏み台にされてる、なんか攻撃に加担されてるとかいうことが、あるかもしれないので、
うん、
まあちょっと僕もまあ気が向いたら見てみようかなと思うんですけど、
うん
うん、
まあ気になる方はね、ちょっと、インストールされてないかね、見てもらえればいいんじゃないかなと思いますけど、
うん
うん、まあ割と、最近もはやなんか、当たり前になっててニュースもないから言われなくなったけど、いわゆるなんだ、ウェブサーバーが動いてるものって全部乗っ取られて踏み台にされる可能性があるんで、
うん、
ね、ブルーレイレコーダーとかね、家電の中で、
うん、
あとはうちにあるもので言えば、なんだ、もう今は売ってないけど、もう10年以上前に買ったNEC のファックスで LAN ポートがあって、LAN 経由で来たファックスを PDF とかで指定したメールに流せるみたいなやつがあるんですけど、
うんうんうん、
あれも設定するためのインターフェースをブラウザで設定してくださいだから、結局ウェブサーバーが動いてるんですよね、中で。
うんうんうん、
で、しかも当然なんだ、そういうのって、作ってる家電メーカーも当たったところあんまり考えてないから、当然そんな、うん、何、 バージョンアップとか一切されてないので、うん、当然あの脆弱性ありまくりの古いやつが動いてるはずなんですよね、うんうん、だから正直うちのファックスもひょっとしたら踏み台にされてるかもしれないんですけど、うんうんうん、なんでまあしかもそういうウェブサーバーが入ってるっていうことをユーザーに気がつかせない状態で入ってる方パターンがすごい多いので、
うんうん、
実は結構ね、あの多分セキュリティ界隈ではすげえこれは問題になってるはずなんですけど、一般人は全然認識してないみたいなね、
うん、
うん、感じになってるんで、まあとはいえ家電製品だとそれをアップデートすることもできないだろうから多分、
うん、
そのメーカーが公式ファームウェアアップデートとか出しない限りできないので、うん、まあユーザーとしても何ともできないんですよね。
うん。
うん、とはいえ、まあ、こういういろんなリスクはあるので、まあ、Android TV とかだったら、まあ一応ね、自分で管理ができるんで、まあ、一応ね、できたら確認して、うん、まあ、もしこいつが入っていたら対処してほしいな、というね、うん、うん、いうようなニュースは流れてますね。
うん。
うん、まあ、あとは、そうか、そうですね、うん。家電製品は本当にどうしようもないんだよな。あとはまあなんだ、たまに出てくるけど、あの、ルーターがね、
うん、
あの、B 社のルーターが、なんか、あの、セキュリティが、あの、ダメで、あの、アップデートしないと、ファームウェアアップデートしないと、なんか乗っ取られますよとかね、
うん、
なんかばらまきますみたいなのもよくわかるので、
うん、
まあ、その辺も、あの、気をつけてもらった方がいいかなっていうところはありますよね。うん。うん、まあ、そんな感じなんでね、まあ、家の中にいろんな家電製品とか IT 機器が入っていて、まあ、意外とその中に脆弱性が入ったままとか、
うん、
落ちされてとか認識されてないっていうのがあるので、
うん、
まあ、対処できるところはね、まあ、対処したいなっていう感じがありますよね、うんうん。うん。まあ、そんなとこですかね、今回はね。
そうね。はい、あとあれだな、あの、今週、うん、違うな。この間、あの、アマゾンプライムで2日間、ボクシングの試合ずっとやってたけど。
はぁはぁはぁはぁ。
あの、いや、そういう時代になったのね、と思いながら。
うん。
あの、要は、今一番荒れてるバンタム級。
うん。
で、その下のフライ級。
うん。
くらいまで世界チャンピオン日本人だらけなのよ。で、それを2日間、8試合かな、
うん、
全部世界タイトルマッチなのよ、
うんうん。
それをアマゾンでやるっていう時代になってきてるから、
うんうん、
えらいこったなぁと、
うんうん。もう地上波の時代では
ない
ん
だよね。もう、うん、うん、あの地上波の美味しさは何にもないよね。いや、どのくらい積んだんだろうな、アマゾンと思って。
まあ、そうですよね。
相当な感じだと思うね、これ。
でしょうね。
うん。
まあでもそれで世界中に流せるからな。
そうそうそうそうそうそう。
うん。って考えたらまあ、ペイするんだろうな、アマゾン
だって。そう、だから日本の、だからまあ、井上尚弥戦は世界に売りが立つけど。
うん。
まあでも、あの、イギリスの記者だっけな、
うん、
が、やっぱその日本のこの軽量級のボクシングが素晴らしいと。
ほう。
なので、この2日間が終わって翌朝起きて、あ、今日は日本の試合ないんだって思ったって書いてあったね。あの、
へぇ。
そのくらい、まああの、あれもちゃんとするし、あの、きちんといろんなルールを守るから。
うんうん。
あの、日本であんまり変なことは起こんないから、まあ最近ってちょこちょこはあるんだけど、
うんうん。
っていうのもあるから、まあこれ、中量、まあ軽量級だねって、
うん、
アメリカでもあんまり稼げなかったから、そう考えるとこれ、日本初で、やっぱその、うん、なんていうの、このネット配信に乗っかって、
うん、
世界マーケットになる可能性はあんなっていう気はするな、なんか。
ああ、そうか、そういうこと。
うん。だって、井上尚弥なんて今こそ、あれだけど、
うん、
スーパーバンタムにあげたけど、
うん、
デビューは一番ちっちゃいミニマミ級か、その一個上からだからね。
あ、そうなんだ。
そう。で、今、うん、バンタムですげえ強くなってる中谷淳斗っつうのも、多分デビューはミニマム級なのよ。
で、
日本でそういうことが起こってるってことをすれ知れば、世界のボクシングファンがそこのあたりから、マニアックなやつは見始めるみたいな。だからもう全然新たなマーケットが、これできるかもなーっていう、感じがすごいすんね、なんか見てて。
今までボクシングだと思うわね、アメリカ中心にしたヘビー級のところは、まあ世界的に通用するけど、それより下のところは、
そう。
いう感じ。
あの、金になんないっていうイメージだったけど、いや、それちょっとずつ、だから、多分これアマゾン相当積んでると思うんだよ。
おー、そうか。
うん。じゃあアマゾンが金積まないとこんな攻撃打てないもんね。
ああ、まあまあ、そういうことか、そ
うですね。うん、うん、
確かに。
だってボクシングを持ってるテイキャンプロモーションが多分これやってんだけど、
うん。
まあ、そこが持ってる金も、まあ、限度があるからね。
まあ、うん、そうか、
うん。うん。って考えると、これ相当だよって感じだな、なんか。
で、これが世界中で流れて、注目アピールになると、日本以外の、それぐらいのクラスの選手とかも、目指したろ
う
かって
感じになりますよね。いや、もうね、なんかそうなってきてる。だから、ね、うん、これ、この試合の時に、
うん、
井上尚弥の弟が世界チャンピオンで、バンタム級のね。
うん、
で、日本の堤っていう挑戦者とやって負けたのよ。
うんうんうん
うん、もうすげえいい試合だったんだけど、うん、この堤のスパーリングパートナーが、
うん、
井上尚弥に負けたジェイソン・モロニーっていう選手が、わざわざ日本のその堤選手のスパーリングパートナーに来てるのよ。
へえ、そうなんだ。
そう。ほんで、その、YouTube でちょっとインタビューがあったんだけど、それ見ると、
うんうん、
自分はやっぱりその世界チャンピオンにもう一回返り咲きたいけど、それはやっぱ日本で試合したいって言うのよ。
へえ、そうなんだ。
うん、だから日本の方が多分アメリカでやるよりもファイトマネーが高くなる可能性が出てんだと思うね。
そんなことになってんだ。
うん、うん。
はあ。
だから多分その単発では難しいけど、今回みたいな、
うんうん、
その日本人4人の中に1人、そのジェイソン・モロニーが入るとか、
うんうんうん、
ってやれば、アメリカよりも儲かるっていう構造に、なってきつつあるんじゃないかな。うん、
はあ、そうか、うん。結構今のなんだ、ラスベガスがちょっと落ち込んでるみたいな話があって。
そうそう、ねえ、ねアメリカのヘビー級のボクシングも落ち込んでんのよ。
うん、あ、そうなんだ。
もうアメリカのヘビー級のチャンピオンなんか一人もいないんだから。
あ、そうなんだ。
そうだよ。
今、
やれ、ウクライナだとか。そういう系の人たちばっかり、アメリカのチャンピオンはいない。ヘビー級には。
へぇ、そうなのか。
そう。
じゃあ、日本が逆にボクシングの中心になってくる
可能性はあるね。それと、今もう一個ボクシングの中でちょっと違った流れになってるのは、
うん、
中東の、
うん、
またサウジかなんかの王子様かな。
あ、はいはい、
がボクシング好きで、
そうなんだ。
ものすごい金積んでやらそうとしてんのよ。とんでもない、そのマッチメイクを。
はいはいはい。
だからもう、第三勢力として中東勢がちょっと出てくんじゃないかって話があるんだよ。
ああ、サウジアラビアね、国自体がね、なんだろう。なんだ。サウジアラビアの先進国風なことをね、いろいろ言い出したりとかして、EU がなんかスマホの制限かけたら、うちもその制限、やりますって言ったりとか、
うんうん、
なんかね、サウジアラビア自体ね、他の中東の国が出てこれないけど、自分とか金があるから、
うん、
日本とか EU とかアメリカぐらいに、うちもできるよみたいなアピールをいろいろして、ちょっと前は日本とサウジアラビアで初めてその、共同でアニメ作ったとかね。
うんうんうん、
なんかサウジアラビアでちょこちょこね、そんなことやってね、大国風なことをやろうとしてるんで、ああ、ボクシングね、じゃあやってくるかもしれないですね。
いや、可能性あると思うよ。
うん、
だからそれと、だから全然今までなかったそういうマーケットが日本でできる可能性があるって、うん、だから、やっぱテレビ局と、
うん、
いい形でこう離れたっていうのが、
う
ボクシング大正解だったねと思って。
そうですね。
うん。
うん、もうテレビ局からそんなお金出ないだろうしな、どう考えても。
うん、そんでね、さらに、いいのよ。だから、この間中谷潤との試合があって、豪快な倒し方して、
うん、
で、いやーって思って、
うん、
なら Amazon プライムでやってくれてれば、
うん、
ずーっと、中谷潤とか出た試合全部見れんだよ。アマゾンプライムってボクシングはアーカイブずっと残してくれてるから。
あ、そうな
の。あのプライムビデオ一発目のボクシングのあの村田亮太戦があんじゃん。
うん。
あれもまだ見れんのよ。
あ、そうなの。
そう。井上尚弥戦も見れるし。
うん、うん。
だから全部見れるのよ。
おー、いいですね。
そう。で、さらに、あんまり話題になってないんだけど、
うん、
月1回、地上波を干された香川照之さんが、
うん、
がっつりやるボクシング番組が始まってて。
いや、あの人ボクシング詳しいんだ。
いや、あの人は、
うん、
俺なんかは、
うん、
俳優より、
うん、
ボクシングのライターだと思ってたぐらい詳しいのよ。
虫だけじゃなくてボクシングも詳しいですね。
ああ、いや、ボクシングはもう30年ぐらい前からだよ。
あ、本当？
香川照之って俳優がまだちょい役、若手のちょい役だった時代から、もうボクシングマガジン誌に連載を持ってたから。
あ、そうなんだ。
うん。
へ
ぇ。俺はなんかボクシングマガジン読んでたから、
うん。
その、若い頃の香川照之が、
うんうん。
記事書いてたの読んでる。
へ
ぇ。で、さらに言うと、
うん、
アメリカのザ・リングだっけな。ボクシングの権威のある雑誌があるんだけど、
うん、
そこのオフィシャルカメラマンをやってる日本人の方がいるんだけど、
お
これが香川照之と同級生なのよ。
ほほほ。
それで中学校の頃から後楽園ホール行ってボクシング見て、二人でボクシングの話ずっとして、みたいな。
そんな好きだったんだ。そうか。
いろんなチャンピオンがゲストで出てくるんだけど、
うん、
出てくるチャンピオンが全員引くぐらい詳しいのよ。
そんななんだ。
もうすごい詳しいよ。ただ、香川照之地上波で、ゲストとして出てたことがあるんだけど、
うん、
ゲストで来るとうるせえのよ、その。うるせえし、そう、うるせえ、試合見せてくれってなるから。
知ってるうんちく全部喋る。
そうそうそうそうそうそう。
そのパターンか。
うん。だけど、こうやって、1時間の番組持たせてやると、
うん。
めちゃくちゃ面白いのよ。
へ
ぇー。ああ、よくやっぱ、見てんなとか。だから、なんでかあったに潤とか、井上尚弥とか呼んで、インタビューするんだけど、
うんうん、
まあそのインタビューがやっぱアナウンサーごときではできないよね、
うんうんうん、
っていうインタビューを掘り込むから、
う
んうん、いいぞ香川照之と思いながらこれ月1回やってるからぜひAmazonプライムの人見てください。ボクシング分かんなくても面白いと思う、うん、
そうなんだ、
うん、
まあこうやっていくとあれかな、もう世界の映像配信の標準はとりあえずアマゾンプライムみたいな感じでなっていくかもしれない。
ああ、でもひっそりとあれだからね、うん、日本のだからアマゾンプライムはどっちかというと世界戦ばっかやるけど、
うん、
日本の、
うん、
やれ新人戦だとか、
うん、
日本チャンピオンの防衛戦だとかは。
うん、
U-NEXT でやってんのよ、最近。
ああ、U-NEXT もそっち
だった。だから地上波でやるより全然ボクシングが見れてるから。
うん、
しかも安い料金で。ダゾーンとかじゃないから。
うん。
超助かるんですけどって感じだね。
確かに、そうですね。ダゾーンとか比べたら全然いい。
全然いいよ。ね、やるだけやってすぐアーカイブなくなるし、あんなとこ。
そうか。
うん。
うん、
いや、すごい感じだなぁと思って。だから、まあ、アニメに次ぐ日本のビッグスポーツコンテンツ、
うん、
世界に打って出れるスポーツコンテンツになるかもね、っていう雰囲気すごいしてるね。
ああ、それはちょっと面白いですね。
うん。
やっぱそれもやっぱりあのあれだね、やっぱあの村田戦でやっぱり、うんうん、提言が思い切ってアマゾンでっていう大爆球打ったから、
うん、
そこからもう一気にその流れになっていったもんね。
そういうことか。
うん、だからそれこそあんだけ有名だった辰吉丈一郎でも、まあ防衛カレーって結構したけど、
うん、
1億円いったのって1回もうないって言ったかな。
あ、そんなもんなんだ。
そんなもんなのよ。やっぱテレビ局だと、あの当時でもそれが限界だから。
まあ、それ考えると、まあもうテレビ局じゃなくてアマゾンプライムがいいよな。
うん、だから今回、まずチャンピオンは1億ぐらいは出てんじゃないかな。
うん。
っていう感じはするよね、なんか。
そうですね。
うん。だから井上大が一体いくらもらってんだっていう話だね。
そうですよ、ね。
うん。
そうか。まあ、あれかな、ひょっとしたら、これでまた IOC の代表変わるからもう4年後のロサンゼルスオリンピックはアマゾンでやりますとかそういう風になってるかもしれないよ
ね。うん、そう、でも、なんだろうね、ほんと地上波自体がスポーツを伝える力がどんどん落ちていってるから、
うん、
そういう意味ではやっぱりその、なんていうの、生でやるんだけど、うん、さっき言ったボクシングのその、すげえ細かい番組とかも、
うん、
ネットだったら作れるんだよね。
まあそうですよね。
そう、地上波じゃ無理だけどっていう。
うん。
だそう考えるとやっぱスポーツ伝えるには、向いてるかもよ。
だからもうね、それぞれのスポーツ協会の舵切りによるけど、もうテレビ局じゃなくてもうアマゾンで、
そう。
国内の試合も、
そう。とかっていうのも視野に入れていろいろ考えていった方がいいね。
それこそ、まあ、ボクシングとかもそうだし、まあ、他のサッカーとかもそうだと思うんですけど、うん、結局なんだろうな、テレビ、地上波でやるってことは、うん、その国に住んでないと見れないわけですよね。
うん、そうそうそうそう。で、しかも、テレビがないと見れないから。
うん、まあ、そうですね。テレビ自体ももう、あんまり持ってないしっていう、ね。
そうそうそうそう。
うん、しかもアーカイブじゃないし、決まった時間で録画しとかない限りその時間に見てないと見れないしとか。
そうそうそうそう。
って考えるともはやなんかあの地上波でやるんじゃなくてアマゾンかどっかでやれよっていう。
そう、利便性がやっぱり圧倒的に悪いんだよね。
そうそうなんですよ。うん。だからなんだ、例えば体操なんかでも最終的にあの世界選手権とかそのねオリンピックとかになってくると、
うん、
世界中の強豪の選手がそこで見れるけど。
うん、
例えばなんヨーロッパ選手権とかね、
うん、
日本の体操ファンでもあの見たいわけですよ、
うん
うん、でも割となんだ YouTube でやってても日本から見れませんとってパターンあった
りする、ああああ、
うん、そうしたらもうなんかもうなんだあの FIG ごとあの Amazon と契約してもう全部世界中の体操の大会は Amazon でやりますね、世界中で見れますとかになってくれれば、うんうんうん、喜んであのプライムビデオぐらいのあの月額料金や年額料金払う、
うん、
っていう人は多分世界中いっぱいいるんで、
だと思うね。
そういう舵切りをやってほしいなって感じがする
んですね。思うね。いやまあそれを加速、うん、させれないところは生きていけないよね。
うん、その辺の判断を見誤るとまた取り残されるっていうか、ね、
そう、
他のスポーツとのお客さん取り争いっていう、ね、
うんうん、
うん、には、ま、負けてしまうので、
そう、
うん、その辺をうまいことをやってほしいなって感じがするんですよね。
そうなんだよ。だから本当なんだっけ、あのバレーボール大丈夫か J スポーツでって、もう改めて言っときたい。
J スポーツ、
この時代に J スポーツはないと思うよあんたらっていう。
まあね、
うん、
それはありますね、
うん、超もったいないと思うけどなと思うね。
うん、まあその配信先をねちゃんとその時々に合わせて判断して選ばないと、
うん、
うん、あの失敗するよっていうね。
そう、まあだからボクシングだから、まあボクシングがこんだけ成功するとは思ってなかったけどね。
そうですね、
うん、
ね、ヘビー系じゃないところがこんなに、
そうそう、ね、あれだもんね、もう当たり前にそのアメリカのトップランクっていう、まあ、ビッグプロモーターがいるのよ。プロモーター会社が。うんうんうん、もうトップが平気で来るもんね、日本に。
おぉ、そうなんだ。
うん。
あの、村田亮太の時に初めて来て、ボブ・アラムが日本に来る時代になったんだって思ったんだけど、
うんうん、
もう今平気で来るから。だから彼らも日本でやった方が金になるって思ってんだと思うね。日本で興行させた方が、
うんうん、
うん。で、日本、まあ当然日本チャンピオンだと客は満帆になるし、そのコンテンツが世界に売れれば、うん、まあラスベガスでやる必要はないよねっていう感じなんじゃないかな。
おー、そういうことか。
うん。
ああ、面白い流れですよね、これはね。
すごい。あ、まさかボクシングがなるとはね、うん、って思ったね。
そうですね。
そう。だからそれに比べるとサッカーは失敗したね。ダゾーンと手組んだばっかりに。
うん、
もう目先の金を取っちゃったばっかりに。
うん、そうです、
ね。なんか大変なことになってんなっていう気がするな。もう一体いくら払えばいいんだよ、みたいな金額になってんもんね、ダゾーン。
ダゾーンはちょっとよっぽどじゃないか出せない金額になってるもんね。
あ、ほんでなんかそのダゾーンの契約が改定されて、1アカウントにつき、今まで2台のデバイスで見れるっていう感じだったらしいのよ。
うんうん、
だから家とスマホってできたけど、
うん、
今ね、1アカウントのにつき1台のデバイスでしか見れないんだって。だから、すげえ怒ってるよ、みんな。
今時そんなあのみんなが複数台デバイス持ってて、
うん、
あれこれで見たいのに、
そう、それがメリットなのにっていう、その契約に変わったらしい、つい最近。
あ、そうなんだ。
うん、
それは時代の逆、時代に逆行してんな。
うん、だからまあダゾーンでだからスポーツに特化させすぎて金出しすぎたんだと思うのよ。
っていうことか。
うん、多分ね。
なるほど。
それでだと思うね。
ああ。ダゾーンそのうち崩壊するんじゃないかな、これ。
いや、あの、徐々にやっぱスポーツ団体がダゾーンから離れていくっていうことも始まってるし。
うん、まあそうでしょうね。
うん。
うん。そうか。
みたいな感じだね。だから、なんかまあ金額もいろいろ設定してるみたいだけど、ダゾーン。
うん。
まあ、サッカー全部見るとかなると大変なんじゃない？
そうか。
うん。
なるほどね。
って感じっぽいよ、なんか。
そうか。
うん。
まあね。うん。なかなかその、配信先、まあ、こっちはね、見るユーザーとしてはもうなるべくお金少なくね、見たいし。
うん、
でも見たいものは見たいってのもあるし、みたいなね。
そうだよね。
あとはスポーツ協会側がどこを選ぶか。
そうそうそうそうそうそうそう。大変だと思うなっていう気はするね。
そうですね。
うん。
うん、まあでもこれでアマゾンでボクシングの成功が一個ね、
うん、
大きな試金石になってくると、
うん、
ひょっとしたらアマゾンにみんな集まり始めるかもしれないし。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
で、要は日本のボクシングマーケットだけではやっぱり限界があるからね、世界相手にして、
うん
うん、やっぱりその、プレイヤーたちにお金が行く仕組みっていうのはね、
うん、
すごい重要だと思うね。
そうなんですよね。
うん。
うん。だから、日本のスポーツでも世界中のファンから注目を浴びてるところとか、もはやアマゾンとかに行っちゃった方が全然いいわけで。
そうそうそうそうそう。
うん。そのカジキット判断をまあできるかどうかっていうね。
そうなんだよね。
ごとの問題なんですけど。
そう。
うん。
で、あれだから、で、カーリングのカナダのね、その、うん、グランドスラムという大会は、
うん、
アベマさんがね、前線、グランドスラムは配信しますっていうことで。
あ、そう、アベマも結構頑張ってるんです
よ。頑張ってるね。なんか、隙を狙ってんね。で、多分このカーリングは、
うん、
だから、次のトリノオリンピックだっけ？冬季は。
あ、
これの出場を決める日本選手権が横浜であんのよ、カーリング。
あ、はあ、はあ。
それ狙ってんじゃないかなって思う。
あ、まずはそこか。
その放映権中があれを、で、狙ってんじゃないかな。だから、アベマさん、そのね、以前は、フェンシングやったりとか。
うん。
やってくるからね、ここは。
うん、WWE とか持っておりましたからね。
そうだよね。
そう。
ほんで、やっぱそのさ、将棋っていうものを新たなコンテンツとして成功させてるじゃん、ある意味。 その辺もあるんだろうね。だから、うん、テレビ局とか他の配信会社にはないチャレンジしたろうかのアベマあるよね。
あります
ね。うん、まあただカーリングの1試合目の中継がもうひどすぎてひっくり返ったけど。
それダメなんだ。
もういや、あのだからこの第1試合見てもらいたいよ。本当ずーっと手ぶれしてんだよ。その手ぶれもひどい手ぶれなんだよ。
なんでそんなまた。
びっくりするよ。でもカナダに現地あのスタッフ行かせてんだよね。
ああ、ちゃんと自前で行ってるんだ。
そうそうそうそう。何人か、何台かのカメラは明らかにアベマのカメラなのよ。で、まあ、試合やるごとにこう、こなれていったから、もうあんまり言わないけど。
うんうんうん、
まあ、俺らも人のことは言えない立場だから、あんまり言わないけど。でも、一試合目はびっくりするぐらいひどかったから。
そうか。
うん。うちの一回目でもこんなことはなかったよっていうぐらいひどかったから。その、前代未聞だったけど。うん。でも、そうやって、やっぱチャレンジして新たなコンテンツとして、このマーケット作っていくっていうのは、やれる配信会社と手組めるからだよね。
そういうのがありますよね。うん、うん。なんで、まあね。まあ、アベマだと、まあでも、ただ、マーケット的には日本国内ってことになっちゃう。
そうね。
うん、その辺はね、どう考えるかっていうのはあるんですけど、ね。
そう、でもまあ、うん、テレビ局といい距離感にあってっていう、テレ朝とくっついてるからね、うん、アベマは。
うん。うん、
あのあ、ね、うん。やり方としては面白いよね。
うん。
うん、
そうですね。
うん。
ありかもしれないですね。
どうなるんだろうって感じだね。うん、でも、本当にあれだね、あの、うん、いろんなスポーツが日本人頑張ってくれるからだね。本当にあの、うん、世界マーケットのコンテンツとして。
うん。
行くじゃない、
うん。そうですよね。
うん。
うん。いや、なかなか。
なかなかだよ。うん、大谷さんなんかもう、すごいみたいだからね。
うん、そうですね。
うん。もうグッズの売り上げとかなんとか偉い感じっぽいよ。なんか。
うん。日本人もそういうところで通用するんだ。
通用していくからね、井上尚弥とかさ、うん、まあ、ほんガチで世界に挑戦してねじ伏せてる日本人が出てくるとはって感じだよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
うん。他の競技のね、日本人もそういうね、世界に通用する人が出てきてくれると
思う。そうすると、ね、やっぱり配信会社がとかっていうね、うん、コンテンツがってなっていくから。
うん、
うん、とは思うね。
そうですね。
うん、いや、うん、まさかボクシングはとは思ったな。
うん、
こんなことはこんな時代になるのかっていう。
ねえ。
うん。
全然予想だにしてなかった。
予想だにしてないよ、マジで。
うん。ですね。
うん。
いや、ちょっとこの辺のね、スポーツとか、まあ、配信関係、特にアマゾン含めたね、のはちょっと今後もちょっと、気になります
ね、そうだね。スポーツがこの配信どう覇権を争っていくのか。うん、だから、その中で本当にあの、アップル TV はどうすんだっていう感じは。
そうそうそう。
うん。そのメジャーリーグサッカーでは弱いと思うんだけどっていう。
アップルもどうするかって思いますからね。
うん。あ、でもなんか一部 NBA 流すようになったのかな。
う
ん、なんか記事に書いてあったかな。あの、何試合かみたいな。
うんうん、
漢字で流すみたいなのをチラッと読んだかもしんないな。
うん。
うん。でも、まぁ、ちょっとずつこう手出していかないとね。
そうですよね。
うん。
うん。まぁね、独自、あの、映像制作も、まぁ、ね、やってるっぽいですし。
そう。
うん。まぁ、いろいろと、まぁ、アップルとしても、ね、ちょっとずつやって。
そう。で、そこの、スポーツコンテンツを抑えた上で、あとは、やっぱり、インスタ360に負けないようなカメラを、うん、プロ用のカメラを開発して、ほいで、この、ビジョンプロで、うん、っていうのが、俺、絶対急務だと思うね。
まぁ、それはあるかな。
うん。
そうですね。そういう、他にできない見せ方をできると、
そう。
ビジョンプロもね。
そう。だって、ボクシングなんか絶対できんじゃん。4つのコーナーポストにカメラ置いとけばいいんだから。う
ん、まあね。
うん。
できなくないですよね。うん。
ほんで、こっちが勝手に、だから見てる側が勝手にスイッチングできるようにしときゃいいじゃん。
う まあ、それはあります、ね。
そう、仕組みとして。
うん、うん。
それとか、テニスとかもできるし。
ああ、まあ、そうですね。
そう。やりやすいじゃん。
うんうん、
なそういうものから、やっぱりガツッとそこを抑えて、で、そのカメラとともに、開発した上で、
うん
うん、やっぱビジョンプロで見れるっていうのが、俺は一番、キラーコンテンツになる気すんだけどね。
まあそうですね、
うん。
その辺でしょうね。
そう、そういう作戦を練れるかどうかだと思うな。だから、その、うん、チップが M3 になりましたって言われても、その、うん、そこじゃないんだと思うんだけどっていう気はするけどね。
そうです
ね。うん。
うん。まあまあ、そういうところね、どこまで攻められるか。
そう、そう、そう、そう。はい。うん、
まあ、ね。まあね、我々としてはね、まあ、アップルにしろ、アマゾンにしろ、まあ、アベマにしろね、
うん、
いろんなものが楽しめてね、
そうそうそうそうそう、
いい環境が、
うん、できればいいからね、
うん、そうですね、
はい、
うん、あくまで各スポーツ協会が選択を誤らないように
と、うんうん、
それは言っておきたい感じですね、うん、はい、じゃあ今回はそのとこですかね、
はい、
はい、じゃあということでお届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
鉄道一郎と
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。